ニュース、コマース、頑張りすぎ俺、また来てやんの、ということで、まあ3日連続で、人狼 BBS の、D の136の裏切りの村、ずっとロゴを読んでいって、推理もプラスでねやっていきましたけども、とですね、今日は、もうそれ試合が終わってはいるんですけども、全チャット、狼同士のチャットプラス独り言等を全て出した状態でちょっと試合を振り返ってみようかと、まああんまり時間ないね、かけませんよ別に。とりあえずちょっと面白いとこあんのかなっていう感じでパーッと振り返るだけなんではい、なのでかなりスパーッとついています。はい、ということでですね、一応画像出しつついきたいなとで、ちょうどいいんでジーターレース読みしましょう。あ、ついでにだから今日ネタ探しもできたらなというふうに思うんですけどね、はい、思ってるんですけども、で、286ジータプーとブーかな、どっちかわかんねえけど、もう老眼ですから、いや老眼じゃないんだけども、とりあえず、プーなのかブーなのかわかんない、ブーってなんだろうな、よくわかんない。で287、また寝ようと思ったとこで来たよこれと、まあ23時に寝るっていうのは普通ですよね、普通の人は多分12時とか11時に 寝ますよね、仕事とかあったらで来ちゃった、ごめんなさい来ちゃった、で288おじさんコント、だからおじさんじゃねえしね、おっさんじゃねえから普通に言ってるけど、違いますからね、本当に20代中盤、もう顔見る？いや見せないけど、本当にね高校生だって言われる、思われてもおかしくない制服着たら。で289は俺で、290がガチコント、ガチでこんばんはってことですよね、こんばんはって答えればいいのかな、ガチコンっていうね、ガチコーンっていうね、よしいいね、それはそれはもう俺はガチでこんばんはってことで、291番、まだ会社だよ助けておっちゃんと、お疲れ頑張ってくださいっていうか、それで聞いてんの、それじゃいいのそれは、で俺がまた人狼 BBS なんかでやってるから頭こんがらがっちゃうよ、だって作業用 BGM にはならないですよこれで。292、ガチンコガチンコガチンコと、イサム温度で、あーって書いてありますけど、俺ちょっとテンションおかしいですから今読みましたけど、別にね、あーとかガチンコとかもういいですよ、で、293おっさんコント、だからおっさんじゃねえし、だから何度言えばわかんない本当に、もう俺多分おっさんじゃないですって200回ぐらい言ってるよね、2、300回、余裕で2、300回言ってるよね。でアミーゴ企画の人狼の話は聞いたと、ですね、昨日話来ましたよ、なんかどうですかみたいな、でも俺はそんなに時間ないから多分無理だと思うよって言っといたよ、平日は、で平日はやる気ないんですけどねみたいな言ってましたけどね、でもそれでもさ、はっきり言って無理だろ、だから自分はね参加は無理だと思うよ、だってそんな時間ねえもん、あと どうやって参加するんだろう、どうやって参加するっていうか、だからなんつうのなんかあんのかな、まあ、それとか、まあ、知らないけど、多分ね、だからやっぱりね過去ログを追うぐらいのね余裕なんつうの、もうそういうのじゃないと無理だよ絶対、参加はねできないと思うよ、リアルタイムのそうやって入ってってやるっていうのは、 難しいと思う。あとあの人狼できるほどのね、脳みそがないですよね、とりあえず、脳みそがないからもう即釣られますよね、即拡張子ですよね、こいつ釣ろうぜみたいな、イエーイみたいなね、トーンで、うわーこいつ釣っちゃおうぜ、ケツにフックかけようぜぐらいだとね、やめてーみたいな。でちょっと今日俺おかしいよね、絶対あの酒は飲んでないんですよ。で294番、ニートだけど23時に寝ますとね、寝る子は育つって言いますからね、育つよね、すごい横に育ちますよね、ものすごい、あれおかしいなっていう、縦には伸びないんですよ、横ですよ。ニートだけどとかいいから、別に働く気力も学ぶ気力もないのがニートって言いますけど、そうなんですかね、てかニートってあんまり言ってる割に、あんまりニートって本物のニートじゃないよね。本物のニートって本当に何もしないってことでしょ。ニートって結構頑張ってるニートがいたりとかしない、なんかそれなりに、でも金は稼いでないんだよ、頑張ってるんだけど金が稼げてないから、まあニートって言われちゃうのか、わかんない。で次295、人狼1942まだと、1942かっこいいわ、てかフリーネタがもういつの話だよ、もうそれ言ってたの。1942ってつけるとかっこよくねっていうので、人狼1942かっこいいな、なんかちょっとあの時代がね、1942年のところに、なんでそこに人狼持ってっちゃったのかわかんないけど、まだっていうのがよくわかんないね、人狼1942まだってね、何をチンチン鳴らしてるんですかね。で296、机の下に布団敷いて寝なさいと、寒いよね、温めてほしいでしょ絶対ね、なんだっけ、ねコンビニ行って温めてくださいと、お礼をっていうね、そうなんかそういうネタあった気がするな、なんか温めますかって言ったら温めてください僕をみたいなやつ、あれなかったっけな。で297番、 1,2 時間で終わる予定って言ってたよと、 1,2 時間じゃ終わんねえよ、仮に 1,2 時間で終わる人狼なんてつまんねえだろ、 1,2 時間で終わる予定って早すぎじゃね、どうやって相手読むのよ、もうさ勘の勝負じゃね、たださ、あのカード10枚バラバラってあの自分のところに来て、はいこいこれ狼これ狼これ狼って3枚その捨てて、ああ狼2人で、村人1人かみたいな、なんていうのかな、もうほとんど勘じゃねえのそれ、時間がなさすぎだよ、考えられねえよそれじゃ、 1,2 時間で終わるんだったら俺参加しねえわ、逆にそれはそれで短すぎるよ。1,2 時間で終わる予定とか、どんな人狼だよそれよ、全然考えないじゃん。それはもう、切れ者とかっていうか、もう、なんだろうな、宇宙人が勝つよね、それ。超能力者が勝つんじゃねえか、それは。だって、もう、ブラフ張るとかさ、競技して、詰めていくとか、リズメができねえもん、その時間じゃ。リズメができねえからつまんねえよ絶対それ、多分勘の勝負になるよほとんど、だって今回の人狼 BBS のやつ聞いてくれた方なら分かりますけど、仮決定してからとか占いと、鶴投票を、順番的に投票した順番で見てってとか、その辺の推理で一日目っていうか、どうすんだ、どういう風に終わるんだろうな、一日時間で終わるってことは、一日が何分で過ぎていくの、大体でも、一週間近くかかるっていうか、一週間っていうのはリアルタイムとかじゃなくて、このゲーム内でっていうので、7日間ぐらいかかると考えて、120分7でやったら、10分ちょっとで一日過ぎて釣るやつ決めないといけないんでしょ、これは理不尽になるよねどう考えても。そういう理由でみたいな、攻めれねえぞ、攻めるも守るもできねえ。 もうあとはもうなんかちょっと変なこと言ったらあいつろうぜこいつこいつみたいなでね、ゆっくり考えれねえから人狼はね多分ねゆっくり考えるもんだと思うよ本当に。だから形としてはやっぱりリアルタイムの本当に1日かけて1日が過ぎていくっていうね事件はリアルタイムで起こっているの方が、うん、やっぱりそういう風なゲームだと俺は思うよ、うん、で次、298アミゴンが何か企画やるの初耳と。いや自分も初耳ですよ。なんか昨日振られましたよ、うん、どうですかみたいな。だから自分のあの人狼 BBS の配信を聞いてたみたいで、面白かったっすみたいので、でどうですかみたいな、うん、言われました。で、299 やめてとか言っておきながら満足そうな顔をして死んでるんですよねと。そうそうそう、そう村人たちによって処刑されたけどいい顔してたぜっていうので死んでるわけです。で300番レレレがすでに、試験的に CGI 作って配置してるみたいよと。またすごいね、さすが技術スタッフ、そういうのてかすごいね、作れんのそれの試験的にとか。なるほどね、すごいね。作れんだ。でも、まあ、まあまあ作ろうと思えば作れんでしょうけど、でもそんな簡単に作れんのわかんないけど。で、301番確かに 1,2 時間じゃ面白くなさそうだよなと、うん、まあやってないからね本当に。ただこれあれですよ、食わず嫌い的な感じですよ。食べてもないのにまずそうって言ってるような感じですから、やってみたら面白いっていうのはあるのかもしれないっていうのは当然吹っ飛びますよ。けどもなんとなく、どうやって進むんだろうっていうのがわからないから今日喉が調子悪いな、そういうふうに思うだけです、で次302番リスナーも自由参加できる人狼実況だってさと。リスナーも自由参加できる人狼実況ん？てか、てか人狼流行った？俺広めた？なんか言った？言ったかな？俺なんか踏んだ？踏ませた？なんかわかんないけど。お、人狼ブーム来る？これ、うん、でも俺はそろそろ今度また別の何かを探そうとしたりしてる時期また人狼やるの疲れっから他行こうかなぐらいのトーンなんですよ。で、303番おっさんは BBS の人狼に影響されすぎなんだよと。ああなるほど、影響されすぎ、そうか。でも面白くねこっちの方がと思うんだけどな。形として人狼はそういう形の方が面白いんじゃないかなと思うんだけどな。早い方もやっぱ面白いのかな、その 1,2 時間で終わるやつも。だ自分はそこまで切れ者じゃないから過去ログ読んでくのが好きなんですよ、決着ついたやつを、うん、だから自分がだって ID とか取っても結局ね怖くてやらなかったね。ID 取って取るのは簡単だから取って、取ったんだけど一回もやりませんでした本ちゃんの勝負っつうのは怖くて、なんとなくねむ、うん、そのまだそうやって学生で余裕にその時間がもう時間に余裕がある時に本当にやろうかなと思ったんですよ。で研究室のメンバーだ、俺だけじゃなくて研究室のメンバーと一緒に考えて一人でみんなでね考えて頑張ろうじゃねえかと一回話したことはあったんだけど、やらなかったですね結局。うん、これはやっぱ無理っぽいねっていうので、うん、だから追おうぜっていうので結局なんつうのかな、今回の今日の配信、今日っていうかこれまでやってた配信みたいな形、そこまで丁寧には読んでないけどとにかくまあ流し的にパーって見てってへーっていうのでうわーっていうで狼出しっぱで読んでくのもやりましたけど、うん、そう そういう感じでなんかいろいろやってたぐらいですね。でも十分面白かったですね。自分はまあそのぐらいがいいのかなっていう、参加してねこのバトルに入るとね頭がおかしくなっちゃうっていう、そればっかりになっちゃう本当に、うん、だから一歩離れたところから見てる方が面白いかなって感じですね自分はね。で、304インディーの独断場ですか、独眼鉄ってなんか言いましたよね。なんかね独眼鉄ってなんだっけな、あれなんだっけな、あれ先駆け男塾でなんかいなかったの、独眼鉄って、あいなかったかな、まあいいや多分ねそうだね、超能力持ってるわけでしょ、だからはいはいはいで狼3匹出すね多分ね、それドーンですよね、もうというかね多分ね村人によって割られたみたいなやつが出ると思うんですよ、あの釣られたじゃなくてさやべえっていう、1日で2人割られてんじゃんっていう、てかお前何人釣ってんだよみたいな、だから何人殺してんだっていうか、お前人狼より危ねえっていう、隔離した方がいいよそいつで、305番、レレレ人狼、人狼あれちょっと待って、俺一応画像出してんだよね、俺ね今思ったけど画像は出してるんですよ。で何時は人狼なりや、村の名前、村についての説明、最大人数って何人なんだろう、8、16、22、多いわ役割希望制、希望の役割を指定できますが慣れるかは運ですと、まあ人狼 BBS の方もそうですね、希望の役割を指定できるけど被っちゃったら、どっちか中勝手に決められちゃう、リアルタイム制、制限時間が実時間で消費されます、昼6分、夜4分、はい、いえ、まあこれは変えれるんで何とも言えないですけど、昼6分夜4分だとしたら何を話すのでも思うけど、で初日の夜は身代わりくん、初日の夜身代わりくんが狼に食べられます、人狼 BBS で言えば楽天かゲルトと同じってことですね。で、投票した票数を公表する権力者が投票でバレます、権力者が投票でバレます意味わかんない。で16人以上で決定者登場、投票が同数の時決定者の投票先が優先されます、兼任、投票が同数の時決定者の投票先が優先される、16人以上で決定者登場、ああうん、だから同数だった時は決定者ってやつが勝手に出てくるのかな、ジャッジメントが、でジャッジがこっちって言ったやつが、だからまあランダムで決まるってことか。で16人以上で権力者登場、あさっきの権力者って投票の票数が2票になります、はぁ、投票の票数が2票になります、なんというずるい、投票の票数が2票になりますってどんだけだよそれ、わかんだろう、投票の票数が2票になるなんてやつが出てきちゃったらもう意味がわかんないですよ、そいつ釣った方がいいですよ早めに、邪魔くさくてしょうがなくて、そいつはなんでしょうかそいつは、でもそれは何なんだろう、でもん、でも権力者っていうのは何に2票になったことでなんかいいことってあんのかな、決定者っていうのは別に被った時にね選ぶだけでしょ、だからそれはまあ、人狼 BBS の場合はどっちか勝手に決められちゃうから、それ結局それでしょ20人以上で、ま、毎読者処刑されたり狼に食べられた場合道連れにします、処刑されたり狼に食べられた場合道連れにする、ま、毒を持ってるやつ、何その毒臭持ちはっていうかそれってやばくね、狼道連れにすんのか 狼道連れにするってすごいな、それ何その爆弾は。はあ、うん、でも権力者とそのこの毒持ってるやつは面白くなく、面白くないね。だって処刑しちゃったよっていうので道連れにされるんでしょ。そいつはどうなんだ。それはちょっとなんか、いなくていいな。道連れにするやつなんていなくていいな。それはちょっとつまんねえな。そいつはだって何するの。そいつは、そいつは何が目的なの。人狼側でもないし狼側でもないってこと。とにかく食われないように頑張るってことか。食われたり処刑されないように頑張るってこと。なんだそりゃ、ずっとディフェンスかよ。なんかそれはああでもどういうことだ。だから狼に食われるように頑張ればいいのか。そいつは、そいつは処刑される方向に行かずに行ったらダメだ。そういうなんだろうな、爆弾なんだ。どっちが爆発させるかっていう、狼が爆発させるか村側が爆発させるかっていう爆弾か。面白い、面白いのかな。とりあえず権力者ってやつはいらねえな。こいつは いても面白くねえや。権力者ってやつは多分ねゲームを潰す、そのあんまりそいつがいることでなんか面白くなるかな。あんまり面白くなんないと思うんだよな。余計だと思うな多分そいつがいることは。権力者ってやつはいらねえな。爆弾はどうなんだろうな。でも狼側も人、村人側も辛いよね。爆弾も考えなきゃいけないことを考えるとものすごい複雑になるよ。するやつが爆弾かどうかっていうところも考えなきゃいけなくなると複雑だな。そいつがどうやってまた釣られないように頑張るかっていうのもあるしな。で当然爆弾ですって言っちゃいけないからルールとしてね。それだとつまんないですから、そのカミングアウトはダメだから、多分爆弾のカミングアウトはしちゃダメなんだと思うんですよルール的に、だからそうすると釣り候補になったやつが大丈夫かと、こいつは爆弾じゃねえよなっていうところまで考えていかなきゃいけないんだ。これはきつい。で狼側もこいつ食おうぜっていうのあっても、こいつ爆弾じゃねえって言うと、うわどうすんだよこれって、これはお互いが怖えよ、触れらんねえよこいつにっていう。そのチクタクバンバンは怖いな。難しいな、すっげえ難しいよ。爆弾はね、あのレベルが高すぎてね、ちょっと難しいね。爆弾側もどうやってそのオオカミに食われるのかっていうのをね持っていくのかっていうのは難しいし、だからで釣られないようにオオカミに目がつくようにして村側に釣られないようなポジションにいなきゃいけないんだよ。この D の136の裏切りの村で言うならば、かなり引っ張ろうとして頑張って喋ってるやつの方が食われちゃうから、なるべく頑張るんだな。意見をしっかり言ってまとめる人みたいな感じのイメージ、になると白っぽくても、あなんだグレーっぽくても食われちゃうっていうのがあるから、それを読んで爆弾をうまく狼に食わせると。でも爆弾狼食っちゃったらもうほぼ終わりだよな。でもものすごい無駄死にだもんね本当に。なるほど、そんなのあんだ。難しいな、レベル高えよ で、306、リズメはするけど BBS ほどは詰められないし話し合いは難しいけどやっぱり基本的に各自で推理して投票するよと。うん、で307番、リズメはするけど、そう詰められないのがね、だからなんだろう、そのなんだろうな、それがもうちょっと時間があればなっていうのが必要ね。だから6分4分っていうのはもうほとんどないでしょうけど、せめて何分何分なんだろうな。でも 1,2 時間で考えると6分4分10分だもんな。でもタイム的にはそんなようなイメージなんだよな多分な。で、307、アマニーは確実に釣られる役。それじゃあ意味ねえだろ。あ、じゃあ一番初めにし、釣られる役なのかな。で、そういう人狼もあるけど違う人狼もあるってことよと。あ、それはでも知ってましたけどね、そのそういうのあるっていうのはね、でもどうなのかっていうのは見たことないですね。で、309、アミーゴはイサムさんに楽しんでもらうための企画って言ってたよと。あ、そんなこと言ってた。なんで俺対象なんだろうね。別にあのリスナーさんと一緒に楽しむ企画とかじゃないの。なんか俺なの、俺に楽しんでもらって何それ、何そのお客さんっていう。いいですよ別に そんなことしてもらわなくてもね。で310、まあ短い時間だから BBS に比べると細かい追求なんかは無理だけどねと。どっちかっつうとトランプで気軽に遊ぼうぜぐらいのレベルって考えたらいいと。トランプで気軽に遊ぼうぜぐらいで、どうやって遊ぶんだ。でもどうすんの、でもスタートってなるでしょ、ものすごいチャット量になる。当然あれだよね、チャット数は決まってないよね。だからなんつうのかな、発言数っていうのは、あ、でも発言数決まってんのかな。怒涛のようにみんなが書き込みまくるってことか。でもまとめ役出てこないとどうすんだ。だって何かをやっぱり議題に、議題っていうか一人がやっぱり方向を決めて進ませないといけないから、どんなね短い時間であろうと。だってそうじゃないと何も話、ね、何話せばいいかも分かんないし、どうやって進むんだろうね。で311、8対8とかになったら決定者がいる方が優先されるんじゃねと。え、そういうこと、決定者がいる方が優先されるのか。兼任ってのは他の役と同時にできるってことじゃねと。狼で決定者だったらすごいね。狼で決定者だったらすごいね、それはね。でもまあでもね、トントンになるっていうのはね、最後の方の爪ですよね。あの、なんだろう、もう狼と村人がもう本当にギリギリ、まあ、かなり減ってきた状態での投票っていうのはかなり効いてくる。ああ、でもそれも面白くねえな。それランダムの方がいいな。そこのランダムのドキドキ感がいいな、やっぱり。決定者がいるってことはそっちはもう余裕ぶっこけるもんね、同数でいけるんだったら。うちの方がもっとなんだろうな、リアルタイムじゃねえや、なんだっけ、リアルタイムって今下の方読んじゃったから、なんだっけ、俺決定者だから、安心してこっちに入れろと。トントンでも勝てるしっていうのでね、崩すこともできるのかな。で、312、毒持ってるやつは村人側でしょと。いや、村人側でも村人側と狼側の真ん中にいるような感じだよ。でも爆弾だもん、爆弾。当然だって狼側で食われないから、別に狼側だったらそれはないから村人なんだけど、爆弾持ちだから村人側にとっても嫌なんだよ。だって釣ったら巻き込まれんでしょ。だってあれ違ったっけ。 だって処刑されたり狼に食べられた場合道連れにするんだよ。処刑されても道連れにするんだぜそいつ。怖えよ。吸っちゃった、一緒に死んじゃったじゃたまんねえよ。だってでその死ぬ人ってランダムでしょ多分。あ、吸った人の中からランダムとかなのか。あ、でもよくわかんないけど、いたらいたで面白い展開にもなりうる。そうなりうるけど、もうそれはもういいのかな、捨ててんのかな。だからその考えは、その毒持ちだったら爆弾だったらしょうがねえと。うん、もうだって爆弾まで考慮して考えようとしても多分無理だよね多分ね。だから爆弾でもしょうがねえやっていうトーンで行くしかないんだろうな多分。初めの方の釣りの時とかは特に。で後の方になって絞られてくると、こいつ爆弾じゃねえのっていう感じが出てくるから避ける方向に行くのかもしれないけど、逆に言えば狼も食えないからそいつものすごい真っ白けな村人だな。そいつ共有者並みに真っ白だな。それそいつの言うことは信じようぜって感じだな。もうだ釣りもされないし食われもしないからものすごい安全圏、狩人もかねえ、狩人が守らなくてもいいぐらいがっちりしてるから、すごい真っ白けだな。バリア張ってるようなもんだな。あの毒持ちっていうのが爆弾だっていうのを完全に分かった時点ではもうバリアになるなそれ。うん、それは逆にすごいな。で、時間のルールはこういうんだね、面白そうかもと。リアルタイム制でない場合、村作成のオプションでリアルタイム制にチェックを入れない場合はこちらになります。非リアルタイム制では発言することで時間が消費されますと。発言することで時間が消費か。半角100文字、全角50文字の発言で仮想時間が昼15分、夜15分ずつ消費されていきます。夜は人狼の発言だけ仮想時間に加算されていきます。たくさんの文字を使って発言するとそれだけ仮想時間の消費量が多くなります。しかし半角400字以上は消費時間は加算されず、半角400字の消費量と同じです。だから1時間か。1時間以上のやつは1時間しかかかんないってことか。半角400字ってことは100文字で15分なら、そうだね。で一定時間、実時間1分発言がないとみんな沈黙したこととなり、昼1時間夜1時間が消費されてしまいます。黙っているとどんどん時間が消費されていきます。積極的に発言しましょう。なるほど、なるほどね。これは相当積極的じゃないとダメだな。食われちゃうね、喋りまくるやつに食われちゃうんだ。そうするとほとんど喋らないで潰れるな。はあ、難しいな。それはそれで今度はもうものすごい頭の回転の良さが効いてくるね。あとチャットスピードでも大事なキャラが頭の回転があんまりね、だからゆっくり考える方のに向いてる人っていますから、直感でパパパってやるよりもじっくり推理の本を読みながら推理していこうが好きっていう人もいるから、そういう人が入った場合つか、あの俺とかあの直感的なのが全然ダメなタイプとかがやった場合は、そうか、そうだよな、だからっていう風に考えてる間にてって進んでって、やべえ一日過ぎたみたいになっちゃうとやべえんだな。難しいな。だからといってはいとかうんとか言うのも変だもんね。はい、うん、そうですね、僕もそう思いますくらいのトーンで書き込んでても、で1分誰も発言しないとみんな沈黙したこととなり、1時間が消費されてしまいますと、これは相当できるやつら、なんていうのかな、 麻雀でできる人ってパッパって牌取って、パッて見てもう見るっつうかもう掴んだ時点で牌ある程度何か分かっててパッて出してスパスパって切り替えて捨てたりとかするでしょ。で麻雀が全然苦手なっていうかほとんど初心者並みの人っていうのは牌持ってきてどこに入るかなポンって入れてでこれ捨てるかみたいなあるでしょ。その感覚っていうのかな。だからそれやってる間にもうどんどんどんどんなんつうのかな牌が勝手に回っちゃってるみたいな、やべえ俺が1杯捨てる間に3杯捨てられてるみたいな感じになって終わりっていうね。だから絞られていったらそれはそれで面白いのかな。多分ね後半戦の方が熱いんだろうな。それ序盤戦はねなんかわーっとついてくるような感じがしますね、うん、難しいね。で314遺書システムもいいなと。遺書システムって何なんだろう。遺書システムの説明はどういうことなのか。遺書システムっていうのは死ぬ前に何か言うの。死ぬ前にカミングアウトしちゃうってこと。でも遺書じゃねえよなそれな。死んだら言うのか。釣られたらその発言が出るようにするってこと。でも死んでさ変なカミングアウトされても困るんだけどね。で315、毒持ちはどっちかというと狼側に怖いシステムだよと、うん、狼側の方が嫌だよね多分ね、316、6分4分でも意外と楽しく戦えるよと。ちゃんとみんなの発言も気になるのは記憶しておくしと、うん、とりあえずやったことないからまだ分かんない俺が。で317、対象年齢おっさんと。じゃあ俺入んねえや。まあいいんですけど。で300、だおっさんじゃねえし俺。で318、昼の時間が短い場合タイピング遅い人が寡黙ってことで釣られたりとかあるのかなと。いやだから それはあるでしょうね。もうどん負けですよねその辺は、うん、だからチャットスピードそのだタイピングの速さっていうのは、絶対大事になってきますね、うん、だって1分黙ってたら負けなってことは相当もうガンガン進めていかないとどうすんだ。始まったらチワースとか言っていいのかな分かんないけど始まってこんにちはって言ってじゃあまず決めましょうかと。で、占い師どうしますと。占い師は次の日に、カミングアウトしますかと。投票カミングアウトでいきますかという話して、何分以内に答えてくださいと。で、霊能者はどうしますかと。霊能者と占い師のカミングアウトどうしますか。共有者のカミングアウトはどうしますか。とりあえず、能力者のカミングアウトについてはどうしますかというのを出しといてパパパパパって流れてってその間に俺も書き込まれじゃんみたいなの書き込んで、で見てってでてか誰か集計するやつも出てこないといけないんだよそんなスピードで言ってんのに。そのまとめ役は集計しなきゃいけないんだよ。難しいぞやっぱり。ものすげえなんかなんつうのかなもう高速のね高速推理っていうレベルが高えよ。すごいな。なんか天才同士の勝負みたいになるよ。なんかピピピピピピみたいなね。で、319、決定者自身は自分が決定者だとはわからないんだよと。あーなるほど。決定者自身は自分が決定者だとはわからないから、あそれだったら別にいてもいいんだね。それはね、だから被った時の、だからそこをある意味ほとんどランダムに近いんだな。だからランダムではないんだけど結局自分もわからないならランダムみたいなもんだね。だ決定者が、あでもそうか、でもこの中に決定者いるんだなっていうのはバレるんだな、とりあえずその時には、うん、でもだからといって 被ることってそのなんつの3対3とかになるとか投票があんまりないから、うん、よほどねのことがないとねならないから、そこはまあ決定者っていうのはいてもいいのか、うん、いてもいなくてもいいな、それは。で、320、爆弾毒持ちが釣られた場合は残りからランダムで一人道連れにされる。残りからランダムで一人道連れ、え、じゃあ狼、うわ、なんだそりゃ、ランダム爆弾なのか。え、じゃあ狼が勝手に殺される可能性もあるってこと。でも321は毒は選んで二人殺せるんじゃないかなと。それやばくね、二人毒で殺せんの。それは強すぎだよ。あー、毒持ちよくわかんねえな、毒システムの面白さが。なんかぶっ壊す感じがするな。ランダムで一人道連れにされるっていうのもちょっとなんだろうな、本当にせっかくの議論を台無しにしそうな感じがして面白くないな、それは。残りからランダム出て人狼勝手に死んじゃったら、それはそれで両方つまんなくね、そんなので殺されてもと思うんだけどな、違うかな。まあ20人以上の場合だしなと、まあ、20人以上で多分早めに殺すっていうことなんだろうな、多分あの多いから毒選んで2人殺せるだったらすごい。爆弾になりたいね、その時は。だってこいつとこいつっていう、もう自分が気に入らないっつうか潰したやつ潰せんでしょ。いいねそれ恨まれるけどね、あんまり理由なかったら。で322、保守役が必要だねと。そう、保守ね、の1分行く前に保守するやつが出てこないと、みんな考えてたらもうどうしようもないよって言って、でルールのページに細かいこと書いてあるよと。ルールのページか、なんか書いてあった、左上の方。ゲームのルール、特徴と仕様、ログ閲覧、アイコン一覧、アイコン登録っていうのがあります。うん、で次、324、狼が遺書で混乱させること書いたりするしなと。遺書システムは絶対ね、てか遺書システムがあっても俺多分遺書信じないね、多分そうした方がいいと思うよ。あんまり衣装は本当になんだろうな、参考程度で、それをがっちり信じることはしない方がいいね。うん、あとはもう霊能者のあれだね、だから死んだ時に白だった場合の時の衣装はっていうことだから、霊能者がものすごい大事になってくるね、そうすると衣装システムがある場合だと。霊能者大活躍なんだね、そこは。どうでしたって。で、そこの霊能者カミングアウトがダブルできた場合とかもよくわかんないんですけど。で、325、カミングアウトについてる取り決めとか全くしないで各能力者に任せたりするよと。あ、まあ、それは、あ、でも取り決めっていうか、でもそれを誰が決めるの？各能力者に任せますよっていうのはやっぱり言うやつが出てこないといけないね。任せますって言っていいですかと。で、みんながいいですよって言ったら、じゃあそうしましょうっていう流れを作んないといけないから、結局取り決めすんじゃねえよ。うん、誰かが決めないといけないから、やっぱり引っ張る人が一人いないといけないから、カミングアウトについての取り決めっていうのは結局だから自由なのか、こうしましょうかっていうのは、自由でいいですかっていうので、自由でいいですって言ったらまあいいんですけど、そうしたら本当にそれぞれ個々の力が頑張らないとダメだな。 取り決めしてくれればあんまり力ない人でもそれに従って動けばいいから、能力者があんまりね上手くない人でもある程度流れに乗れるっていうのがあるんですけどもちろん力とかいいんですけど、なくてもまあなんとかなるっていうのがあるんですが、これでうん取り決めが全くない状態だったら、能力者自身にそのタイピングスピードとかいろんなのが若干足りなかった場合、そのまだね慣れてないとかそういうのでた場合は、多分早めにもう消えてっちゃうでしょうね、大事な能力者が、うん、あれあれって思ったらもうこいつあんま喋んねえし、とりあえずつっときましょうかぐらいのトーンでパンパーンって、もう時間ないから、うん、で意見もそんなにね追従意見しか言えなくて、であんまりその仮に意見を言ったとしてもその理由が薄いとかね、もうほとんど追従に近い意見で、うん、こいつは曖昧だからつっとくかぐらいの寡黙に近いなっていうので、うん、それで、あ、霊能者なのにやべえみたいな風になるとちょっとまずいね。で、レレレとかはこういう頭脳ゲーム強そうだと、まあ強いでしょうね、切れ者ですからね、うん、うん、でもね、いや頭脳ゲーム強い人でかつ、まあ、タイピングも早いでしょうから、でもねそういう人ってね釣られる、目立ちすぎる、うん、まあその辺も考えて中央地味に行くっていう、だからミッドフィルダーに入るっていうのは、フォワードに行かねっていうのはあるのかもしれないけど、でもねそういう人ってやっぱ目立つと思うよ、隠れようとしても。そういう潜伏が上手いかもしれないけど、やっぱりなんかね引っかかるところが多くなる気がするんだよな。いい意見言いすぎちゃってるとか切れ者すぎちゃって、まずいっていうところが、だから全員切れ者だったらいいんだけど、俺とかがいると、うわこの人引っ張りすぎてて、その初めはいいかもしれないけど後半この人がずっといると怖えなっていうのはあるかもしれないんだよね、うん、だからその人がすぐ白だって出れば逆にもうみんながガッとついてくるんだけど、ずっとグレーのままだと、自分が読んでた裏切りの村のレジーナ、だから狼から食われる可能性もあるもんね。うん、狼側からしたらとにかく潰したいやつだよね、早めに、うん、そうだよね、目立つもん、狼側からしたらそのグレーでもとにかく潰す、グレー状態でも潰しにかかるだろうな多分なと思うんだけど、違うかな、わからん。で遺言とは、処刑されたり人狼に襲われたり、ヨーコクラマが占い殺されたりした時に初めて公開される文書、うん、思っていても言えなかったことや生存者に向けたメッセージなどをあらかじめ遺言に残しておくことで、死んだ時の最後の一言として以後の展開に影響を与えるかもしれません。死亡者の遺言を見ることができるのは死亡した翌日の朝です。遺言の残し方は、発言の通常通り発言するのドロップダウンリストの一番下にある遺言を残すを選択してください。死亡すると遺言を書くことはできません。生きているうちに暇な時間を使って、遺言を残してください。遺言システムははっきり言ってほとんど霊能者が白と言ったやつ以外のはもうなんだろう、スルーせざるを得ないですよね、どんだけ意見言ったとしても、と思うよ。どんだけ言ってもスルーだよね、信じれねえよ。俺どんだけ今日あれなんだ、そっちの人狼の話で引っ張ってんの俺。振り返ってないぞよ。で328、他人数でやって占い師3人出てきた時とかテラカウスだぜって書いてあるんですけど、占い師3人なんか出てきたらもう全員つる、もういらない、もうわかんねえよ3人とか出てきたら。3人とかだってなんだそれ、狂人と狼と 本物か。とりあえずその中に本物がいるから、もう時間ないから、なんとなくこの人が本物っつって、他釣っちゃえっていうね、ローラーで潰すかそれともっていう、で、329、標人が占い師のふりして、遺言遺書残すこともあるんだよねとだろうね。狂人が占い師のふりして遺書残せば、狂人は死んだ時に霊能者は白判定しますから、やべえこいつに言ってたこと本当じゃんって言うとね、やべえ占い師死んじゃったじゃんっていう話になるよね。そこでカミングアウトしてくる本物占い師とかね出てくると、もう訳が分かりませんね。でそこに乗っかっていく、狼の占い師、もうそしたらもう意味が分かりません。もうドイツが本物っていう、もう死んじゃったからその狂人のやつには、質問できないしね。次にあの出てきた2人は狼ダブル、でも狼ダブルの可能性は少ないよな。でもな、そこまでしだって釣られる可能性あるからね、まあ、それ難しいな。だからどうすんのか分かんないけど、狂人が占い師のふりして出てきた後の真の占い師っていうのはどうしたらいいのか分かんないな。カミングアウトしてもやっぱりちょっともうグレーが上がっちゃってるからどうしようもないよね、とりあえずね。うん、で、330、自分がやったやつはカミングアウト取り決めないというか、最初から完全自由だった、自由にしましょうっていう取り決めもやらなかったと。どうやって始めて進むんですか、そういう場合。あの、わからないので、進ませ方がわからない、なんとも言えないんですけど、あの、人狼の方はそうやって進めるわけじゃないですか。その時間もあって、十分なね、議論ができるので、カミングアウトについてはかなりいろいろ話すわけじゃないですか。まず共有者から、うん。あと、占い師と霊能者、まあ、狩人も一応入れてましたけど、どうしますかと意見もね、含めて、しますが、うん、取り決めやらなかった場合の進ませ方ってどうすんの、何をやるの、とりあえず何を話せばお互いが村人狼だってわかる、どうすんだろう。全然とにかく進ませ方が想像できないんだけど、何かについて話していかないといけないと思うんだけどな。取り決めやらないでどういう風に進めんの、何にも取り決めしないで普通のチャットするわけじゃないでしょ、だって。なんか全然あの想像がつかないんだけど、そういう場合の進ませ方。うん、どうやって済ませんだろう。もうあれなのかな、1日目のは捨てで、2日目、1日目はもう捨てだから、自由な時は本当に自由に勝手に喋ってると、1日目はね、だから別に何も決めないから、でカミングアウトするやつ出てきたら勝手にカミングアウトしてると。でも誰も出てこなかったとしたら、でも誰かしら出てくるのかな、共有者なりが、相方っていうか片方が、その私は共有者ですっていう形でカミングアウトをして、それについて議論をする。でも議論するにもネタがねえや。ネタがねえな。だってそれを信じるための素材がないもんな、全く。でも共有者カミングアウトしてきた場合に、オオカミがわざわざ共有者カミングアウトするのかな。でもかしなかったらしないでずっとほっぽらかしで、そいつ真っ白けになっちゃうから、でもその後どうするんだろうな。でも結局やっぱりカミングアウト、で次の日過ぎて占い結果が出ると、占い結果が出た時に、それをだから2日目からは多分占い師が出てくるんだろうな。 占い師が出てきてカミングアウトをして、で多分対抗でカミングアウト入ってくる、で下手すると表示も来るから3人になる、で3人になったところで、でも3人になって、そこで3人になっても1日目にあんまり話さなかったらネタがねえんだよな、どうやって決めんだそれ。で331、楽しそうな気がしてきたと。俺もう混乱しそうな気がしてきたよ、それすげえ難しい感じすんもん、レベルがすげえ高く感じる、その人狼は。うん、ハイレベル相当なんだろうな、いろんな処理がうまくできる人じゃないとなんかできないような気がしてきたよ、それついていけない感じがするよね。ハイスピードでなんかもうなんだろう、目もうね、そう落ちながら戦ってるぐらいのトーンですよ、強すぎだよそれ、でもう見えねえよっていう攻撃がね、本当に。で、332、大抵占い師が最初にカミングアウトしてくるよと、たまに黙ってるシーンもいるけどと。占い師が最初にカミングアウトしてくるっていうのは2日目の頭かな、2日目の頭に、占い結果プラスでカミングアウトしてくるってことかな。それとも1日目にもう言っちゃうの、1日目に言ったら、あ、でも1日目に言ってもいいのか、でも言っても誰を占い、誰を占うんだ、まあだからやっぱその辺難しいな、誰を占うんだ、勝手、そこは適当か。でもやっぱり1日目多少ね方向決めて話して、こいつの意見がっていう風になって、占い師のまあ本当に素材が少ないけども、でもゼロではないから、そういった素材を元にして占い候補を決めると。で、占い師の方はこいつをその占ってくださいよ決める。で2日目にカミングアウトしながら結果発表で、対抗カミングアウトが絶対出てくるだろうから対抗カミングアウトしてきて、そっから勝負。で、333番、15人以上だと、クラマ登場と。出た、15人以上だとクラマ出てくるの。クラマ、陽子ですけども、あなたは人狼に狙われても殺されることはありません、ただし占われると死んでしまいます、村人を騙し人狼を騙し村を陽子のものにするのです。占われると死ぬ、人狼に狙われても殺されない、そいつのポジションは中間なの、そいつは何をするの、生き延びる楽しさっていう、でもどのポジションにいればいいんだそいつ。あ、でもそいつは引っ張る役か、当然それは多分あの占い結果でも占いされたら死ぬのかうわすげえ難しい、前に出すぎてこいつをそのなんつうのまとめ役だから、あの占っといて白黒はっきりさせようよ死んだってなっちゃうわけですよ、占ったらね。だからその手前のポジションにいなきゃいけないんだよ、前衛前衛しすぎてもダメなんだ。だからといってそのちょっと後ろっていうのは限りなく白っぽいグレーだとすると狼が食う可能性があると。でも殺されねえと、でも殺されねえってことは狩人が守ったのか、そいつが陽子なのかとクラマなのかってことになるのか、なんだそのポジション、なんだそのポジション、わけわかんねえよ、このポジションも意味わかんねえな、このポジションは何がしたいんだこれ。ピンポンピンポンはいいんですけど、そいつは何がしたい、そのポジションは。 占われても死ぬし、人狼に狙われても殺されない。占われなきゃいいのか。あ、でも、うん、ちょっと待てよ。あ、でも釣られたら死ぬんだよね。釣られない程度で、食われてもよくて占われない程度か。うわ、難しいな。なんだそのポジションは。陽子ってやつは生き残ることはほとんどありえねえな。でも絶対釣られるか占われるかされるよね、そんなポジションにいたら。おー、すんげえ難しい。クラマが勝つってことはありえるのか。ほとんど確率としてありえねえ気がする。難しいな。で、334、2日目の朝だねと。占い師カミングアウト。1日目は雑談から、グレラン。グレランってなんだ。グレランだなと。雑談からグレラン。ね。グレードランスですよね。あの、おっきい槍ですよね。雑談からグレードランスっていう、あの、ミニゲームが始まるわけですよ。よくわかんないです。で、335。1日目に狼が速攻で占い師ですって、偽のカミングアウトもあるんだよねと。まあ、普通に考えてありえますよね。狼が速攻で、私が占い師ですと。でも、そっから別に、結果がないから、1日目だと、占い結果が。だから何も別にないですけどね。はいはいと。うん、頭に留めときましょうぐらいのトーンですよね。で、私が占い師ですって真のやつが多分出てくるでしょうから、はいはい、わかりましたと。とりあえずあなたたちは釣りませんから、占い結果をこの順番で教えてくださいと。A さん、B さんの順番で教えてください。次は B さん、A さんの順番で教えてくださいと。次の日はね。だから占い師はとにかくね、すぐには殺されないと思う。うん。で、その辺を結果から、じゃあその結、うん、結果がまあ、考えて、潰す、うん、どっちかをね。でも潰されるのは後々に回していくでしょうけどね。その二人の意見っていうのが同じだった場合っていうのは本当ですから、確率として。真と狼が出てくる、または狂人でも何でも、とにかく真が対抗でも初めでもとにかく絡んでるはずだから、同じ意見が出るってことは真の可能性が非常に高いですから、うん、3人出てきたとしても3人の意見が全部真、その白だったらそいつは白ですから、そういう点では別に2人いても使えることは使えるんですよね、まだ、うん。で、336、時間ないのも、あって、占い先は大体占い師が決めるかなと。話し合いでこいつ占おうぜって流れがあればもちろんそっちで占いだけどと。占い先は大体占い師が決めてもいいんだけども、決めた理由を言わなきゃダメですね。とりあえずこういう理由でこいつにしましたと。で、結果はこれでしたと、いうふうに言わなきゃダメ。でも対抗カミングアウトで2人来ちゃった場合は分けちゃダメですよね。絶対同じやつを占ってくださいって形で、その日が変わる前に決めなきゃダメだよ。とりあえずやっぱり勝手にバラバラに決めさせて、こいつ白でした、こいつ黒でしたって言われても、ああ、まあ次の日にその逆をやってもらえばいいっていうのはあるか。でもめんどくせえな。うん、やっぱり同じやつを、占ってくださいっていう形には、するんじゃないかなと思うんですけどね。と思うんだけどね。で、337、クラマ、ヨーコクラマの勝利は、村人が全滅した時、または村人の人数が人狼の人数と同じか少なくなった時に生きていること、つまり村人側が負けた時だ、うん、村人側の負けっていうのは、村人の人数が人狼の人数と同じか少なくなった時に、終わりですから、負けですから。理由としては次の日に狼一体で一人食えるから、トントンで 食えちゃうじゃんっていうことで、その終了なんですけども多分で、その時に陽光が いればクラマがいれば、クラマもお疲れってことになるわけですね、うん、で338番さんも、貼ってくれてますね同じこと、クラマの勝利をね、で339番サバイバーだねと、サバイバーだねと、サバイバーっていう、ね、日本でこけた、番組がありましたけども、アメリカの方では絶好調だけども日本だと日本人のそのなんだろうな、性格上黒いっていうね、アメリカのあっちの方だともうちょっとストレートな感じがあるからいいんだけど、日本だと、黒いねっていう感じがするから多分サバイバー受けなかったっていうのがあるんですけど、日本人にねやっぱサバイバー受けませんよねあれね、多分、合わないんだよね多分日本人とサバイバーの雰囲気が、で、340レレレタイプだと陽子がいい感じじゃね、なんじゃねって書いてあるけど、わかんねえ、レレレタイプって言われてもあんまりよくわかんないけど、で、341よ、陽子が占い師語ってた時あったなと、クラマが占い師語った場合は占われないんだよね陽子って、そうすると、でも違うわ、お互いを占うっていうことはするんだもんだって、お互いを占うシーンっていうのはねあると思うよそれ、陽子が混ざってると考えた場合はお互いを占うっていうことはありえるんじゃないか、別に今回の人狼 BBS の裏切りの村でもありましたけど、お互いお前ら占えっていうのありましたけど、お互い黒って言いますけどねで、342前に身代わりくんが新占い師の時あったわ最低と、身代わりくん、身代わりくんってなんだ、身代わりくん、身代わりくんなんていたっけ、やべもうわかんねえよ、なんかいろんなジョブがありすぎてもうわかんない、ついていけねえよ、どういうこと、身代わりくんが新占い師、ごめんちょっとよくわかんない、身代わりくんってどういうことだ、なんだかばうってことができるのか、かばうが、で343陽子は無害なキャラを演じないといけないわけだなと、無害なキャラね、でもねいいとこのポジションにいるやつはね占い対象になっちゃうからね、でも狼に食われないんだから、でも釣られたら陽子は死ぬんだよね、うわすげえ難しい、ポジションがめちゃくちゃポジション取り難しい、ポジション取り難しいなで、344つまり狼側としては陽子を殺さないといけないわけだと、でも狼側としては陽子を殺したくても殺せない、食えないからね、食えないから狼側としてはどうにかしてこいつが陽子だって分かったら占い対象に持っていかなきゃいけない、占いでしか殺せないってことを考える、でもちょっと待てよ、占いでしか殺せないんだから陽子は占い、真の占い師が死んでくれればいいのか、そしたらもう殺せないじゃん誰も、あと釣られなきゃいいのか、そうか釣られる可能性はあるから、真の占い師が死んだらかなりいいんじゃねえの、あとはねだって狼には食われないから釣られないようにガンガン行けばいいんだよね、もう占い師いねえもん狼側も困ったもんですよ、食えねえわ占い師いねえわで 今度は釣り対象に持っていかないといけないから、どうすんだこれ。うん、難しいな。とりあえず陽光クラマになったら難しいですよ。で345、交互占いはやるときはあるねと。でも交互占い自体のデメリットもあるだろうし、そもそも陽子がそんなリスキーなポジションやらないだろうって思っちゃうなと。だから、うん、難しいですね。うん、でも陽子がいるとなるとすっごくもう狼側もめちゃくちゃ考えないといけないし、村人側もなんかそれを考慮して考えると、もうなんだろう、いろんな要素がつきすぎて複雑すぎてつまんなくなっちゃってる可能性が、うん、意外とあのいろんなもん足さない、シンプルな方が面白いっていうのがあるじゃないですかね。だから、そのゲームの 2,3 がね、仮に、なんかのゲームが出た、で 2,3 になっていろんなシステムが追加されたけど、うわややこしいからシンプルな1の方がいいやみたいなのあるじゃないですか。そういうイメージ、なんかいろんなシステムついてなんか便利になったりしたけど、俺はなんか昔のこれぐらいの時の方がいいなみたいな、うん、そういう感じっていうのかな、になりそうな、うん。で、初日の夜は身代わりくん、初日の夜に一度も発言することなく人狼に襲われてゲームに参加したとは言えないと思ったことはありませんかと。村を作成するときに初日の夜は身代わりくんにチェックを入れると、初日の夜人狼は身代わりくんしか襲えないようになります。身代わりくんはプレイヤーが操作するのではなく、初日に、襲われるためだけに存在します。割り当てられる役割は、人狼、陽子、爆弾以外のどれかランダムに設定されますと。それはダメだろ、それで占い師だったの、最悪だよ、なんだそのシステム、それダメだ。そりゃゲルトみたいに必ず村人じゃないとダメだろそれ。プレイヤーが能力者じゃねえとさ、 NPC 能力者ってどうすんのそれ。それはいらないな。なんだ村人には設定できないの、ランダムかよ。どうすんの狩人とかだったら、まあ、占い師でも特に能力者だったらいて、なんだそりゃ、それはおかしいな。それはさ、ゲルトと楽天かゲルトみたいにさ、もうどうでもよく本当にそうやって参加できないくなっちゃうから、いるためだけだ、村人としていて別にただいるだけ、で、死んじゃったっていうね、食われちゃったよっていう風なやつの方がいいんじゃないかなと思ったりするんですけど、どうなんですか。で、347、身代わりくんの設定はプログラム終えれば変えられるだろうけどねと。ああ、まあ変えられるんでしょうね。まあ作られたそういうゲームですから、まあそこどっかいじればいいんでしょうね、多分ね。もちろん何でも言えることですけどね。で、348、陽子ポジションは楽しそうだと。うん、つうかなんだろうな、陽子ポジションはあの気楽に遊べますよね、なんかね。だって何したって別に文句言われない感じがするじゃないですか、うん、気楽にできそうですよね。とりあえず俺が釣られず占われずのポジションに入れるように頑張ってみようかっていうだけだから、うん、どっちがねそうやってしようがいいもんっていう感じですよね。でもまあそうだよね。で349、そういう運要素も含めて軽い1ゲームとして楽しむんだよと。短時間ゲームだからこそ成立する設定ではあると。軽い1ゲームに見えねえんだがもうえで、350、おっちゃん au と、まあおっさんじゃないですけど俺 au ですよ、うん、学生時代はね学割に助けられてましたから、 だからそのまんまの流れで、そのまんまずっと英雄ですね。はい。いきなりなんで英雄って聞いてきたのかな。あ、身代わりくんが新占い師だったらウハーで済む話ってことよと。ああ、なるほど。なんてこったいってことか。でもね、自分の中でね、人狼 BBS がやっぱり強すぎてね、軽いゲームに見えねえから、なんだよそれっていう風に思っちゃうんだろうな、多分な。軽いゲームだったらできねえもんだってっていう風に思っちゃってるからダメなんだな、多分な。どうなんだろう、面白いのかな、未だにわかんねえな。やってないし、それ見たこともないから、ちょっとわからないね。今はね、ちょっとまだあんまりね、自分の中でね、形があんまり見えない、その進み方の。はい、ということで、今日の配信はこれで終わりということで、まあありえないんですけど、てか俺何、結局それレス追ってたら喋ってんので1時間も喋ってんじゃん、これ全然やってねえじゃん。やろうっと。ですね、全チャット出した状態で、いきます。で、次の日からその1日目、プロローグは結局ただ自己紹介ですから、まあそれはいいわけですよ。で、その次から、人狼だとかそういう割り当てが始まりますから、1日目を見ましょう。そうするともう誰が誰かっていうの分かってますけど、例えばこの灰色チャット画像出してますんで、画像見てる人は分かりますけども、行商人アルビンが午前8時36分に、あう、どうも皆さん村人ですと、村人アルビンですと、 D 国は初参加なので強制的に村人とと、あ、そうなんだ。確定霊能でまとめ役という胃の痛い役で、ロールプレイもろくにできなかったので、今回はロールプレイもりもりやったんねんと、書いてありますね。で、青年ヨアヒムがやっぱり D 国できたばかりだからな、希望通り狩人になってしまいましたと。さっきエピローグが終わったばかりなのですがと。また連戦かよこの人、すげえな。 D の107村では天然強人全開だったので、今度こそ気をつけたいと思いますと。で、行商人、ヨアヒムが、兄貴がエロ親父になってるとかいろいろ言ってますけど、で、まだ、赤チャットが出てこないから、で、ペーター、今回が初参戦なので議題についてはうまく回答できそうもないなって言ってる。あー、そうなのか。だからペーターは科目っていうのに釣られちゃいましたけど、ペーターダメだったね、初参戦か。だからやっぱりその辺がちょっと出ちゃったんだな。なるほどね。で、ニコラスも初めての参加です、村人チームが勝てるように頑張ろうと。ニコラス初めての参加が、ニコラスもあんまりうまくなさそうな感じしたんだよね。で、ディーターが、村長とディーターは共有者ですから、独り言で相棒と呼ぶぜと。お前とは長年の付き合いだ、だからこそ俺はお前が絶対に白だと分かっていると、お前の意見で出方を決めるぜと書いてますね。で、この辺から赤が出てくるわけですね。リーザ、赤いささやきはリーザが一番のリとか書いてあるんですけど、リーザ、お任せで人狼になっちゃったよと、人狼役は3回目だよと、本物の占い師を一度経験したことがあるので、前回人狼役の時は占い師語ってたよと。お二方は得意分野とかあるかなとか、最後まで楽しく頑張ろうねとか書いてありますね。で、おっと、初めての参加ってバレてないかなと。おっとも初めての、あ、そうだよね、おっと初めての参加ですから、で、独り言失敗したっていうのがありますからね。で、バルタ、初めてで共有者になったなと。 初めてなんだ。これバルターの中の人は相当でも経験、そのいろんな過去ログを見てるんじゃないかなと、うん、と思う。で、共有者、相方はディータか。昨日から兄さん気質を発揮していたので、まとめるのはディータに任せようと。私はグレーのまま中盤以降まで占われず釣られず襲われずが目標だ。なんといっても初めてなのでどうなるかわからんがと。バルターめちゃくちゃ経験者っぽかったんですけどね、初めてだったんですね。でペーターがとりあえず無難に回答できたかなとか言ってますね。で、リーザが、独り言で、まだ狼チャットが他に来ないから、心配してますね、どうしたらいいのかなみたいなでヤコブがリーザよろしくだべと、オラは人狼役は初めてだからと。あー来ちゃったな、この人も初めてなん、人狼役初めてなんだ、3人で協力してとか言ってますね、やっとくべみたいな、ドクロベースもみたいな。でパメラが、おバカだけど看護婦のパメラとか言ってますけど、その正体は初占い師、この人も初占い師か。疑われないようにみんなに信用してもらえるように頑張りますとか言ってますね。で、アルビンがみんな流れに任せるっていう意見が多いような気がするけど、みんな狼さんとか書いてあるんですね。結構消極的な村なのかなと。能力者と思われて食べられたいけど、ミスリード大得意なので残される可能性大とか書いてありますけど、残される可能性大でしたね。アルビンかなりのね、なんだかんだに残りましたねで、アルビン今日の、あ、今回の RP ですが、プロローグでも言ってたようにファンシーなショーに目指していますと、なるほど。この中の人女なのかなと思ったけど、男なのかなこれで、コードネーム、あ、そうなんだよね。一応もし狼チャットが表に出た場合を考えてコードネームで呼び合うっていうのがあるんですよね、うん、誰のことを言ってるのかわからないようにするために、うん、で、村長、ロールプレイ自信なかった方が面白いかもと。ディータは相方だから遠慮せずにいじれるし楽しいとか書いてますね。ああなるほど。でオットが初心者だってバレバレかなとか言ってますね、大したことはできないけど頑張ろうと。なるほど。で22時から23時過ぎまで席外すからと、先に行っておくねと。あ、これは本当に席外してたんだか。まとめ役決まらないのは狼的には特に問題ないよねと。でカタリナが来ないのが、本当はそのトーマスなんだけど、トーマスが来ないから、誰が狼なんだろうっていうのでまだ、分かってない状況で不安になってますね。でパメラ占い師としてですけど、いきなり本決定っていうのは、私として占い先をセットできないから困るんだよなと。明日は早起きしないとダメじゃん、起きれるかなとか書いてますね。でトーマス全然書き込まねえじゃん、あの裏を。でヤコブも万が一いきなり二人になってもとか言ってますね。でコードネームはリクでお願いするだとか言ってます。でトーマスが人狼スーツを着込んで本物に変身と書いてますね。遅いね、でも出てきたのがね、早く言えよって。その前からずっと表で喋ってるんですけどね。で LINE を呼ばれたくないから表では必要以上に俺に絡まないでくれとか言ってますね。でちっと一っぷろ浴びてくるわとか書いてる後で裏で話してるわけですね、トーマスは。うん、占い師カミングアウトする方針なんですかと、ちなみに俺は人狼をやった時にカミングアウトせざるを得ない状況に追い込まれたことがあるとか言ってますね。占い師希望したのにまた人狼だとか言ってますね。 で占い師カミングアウトについて、いろいろ言ってますね、うん、人狼やった経験は村人の3倍ためになるから悪いことじゃないと言ってますね。で本当に風呂行ってくるっていうのが11時30分か、表で無難な話でも振っててくれとか言ってます。発言数が足りないとか言ったりしてるとかね、面白いな。でリーザが共有者が語りカミングアウトする場合もあるからやっぱり狼からも語っておいた方が無難だよねとか言ってますね。私がやっていいなら占い師カミングアウトするよとか言ってますね。あーなるほど、そこでちょっとそういうとこ振ってるんですよね、なんかね、うん、なるほど、そういうところはちょっともう出てるわけですね。で、ヤコブが、こっちからカミングアウトした方が無難だめなと言ってるね。でヤコブが赤ログあると独り言使わないべなと言ってますね。でまとめ役は占わないってことでなんだか話が進んでるんだべが、これは否定した方がいいんだべかなと、なんだか下手に反論すると占い先に挙げられそうで怖いだべよと、ヤコブがどうしようどうしようっていうね、なるほど。で反対意見も悪くないと思うよ、自分の意見として村有利になることなら言っておいていいと思うよと、言ってますね、うん、村有利になる意見なら言っても大丈夫だそうだ、大丈夫そうだべなと、少し意見を考えてみるかなとか言ってますね、うん。で、一応考えてみただべがうまく説明できないだべだから今回ちょっとやめておくだとか言ってますね、ヤコブね、だからその辺がな、うん、で、トーマスが占い師カミングアウトするつもりなら朝一で頼むよとか言ってますな。で独り言も回数決まってるからね、バルタ使い切っちゃってるね。で、なるべく一番最初にカミングアウトしたいと思うよって言ってますね、リーザね。ああなるほど、カミングアウト時期がいつになるのか気になるところ。で霊能者も語るとか言ってますね。で占い師3、霊能者2だとローラーされることになるだろうけどとか言ってで、占い師3っていうのは、まあ、神、狂、狼ってことでしょ。で霊能者は、神と狼、うん、で占い師カミングアウトしたらいずれ釣られる覚悟でいるからとか言ってます、ね、その時はバッサリ切り捨ててねとか言ってますね、うん、もうその覚悟でとりあえず、先にとにかくカミングアウトしてっていうのは成功しましたね。パメラが遅かったですからね、うん、で霊能者については何とも複雑だねとか言ってますね。経験ないからどうしようって言ってますね。で、でアルビンは人間でいいと思うよとか言ってますね。オットはこれで村人決定しちゃったみたいなもんだよねと、まあ誤爆打ったってやつですね。でアルビンは人間でいいよねっていうのはもういいと思うよと、うん、霊能者カミングアウトした場合ね、きちんとアルビンは人間でしたって言おうということですかね、うん。アルビン占いカミングアウトする際かこっちは、人間にしとくよというふうに言ってますね。なるほど。で明日ねっていうので、レジーナ本当に白なのかなとか言ってますね、モーリッツはね、でレジーナは黒とって書いてますね。レジーナ狼だと思ってますね本当に、モーリッツは。で喋るのに 時間が空いてるのか停滞してるのか誰かと相談してるのかなとか書いてありますね。じいさんテンション上がってますね。で、狂人レジーナ、狼パメラ、ヨアヒムと、こんなんだったらやってても胃は悪くならないんじゃがとか言ってますね。あと一人はニコラスかと言ってますね。狼がカモフラージュで仲間に少数票を投じたのを狙いすました。アルビンさんレジーナさんが共有者で言って無駄にしないように変えたと、レジーナのね、一番初めの変更っていうね、裏ではどうなってたんだろうな狼側は。でまた占い師カミングアウトはなしかとか言ってますね。で食い対象は個人的に論客狙いでディーターって書いてますね。なるほど。引き続き私が占い師カミングアウトで行くねってリーズが言ってますね。占い師1カミングアウトで対抗は明日かと、今日カミングアウトしたのが偽でも真でも確定しろもいないなら今、とりあえずカミングアウトした占い師を狩人が守れるということだよね。だけど村側から見たデメリットは占い師が守られている可能性が高いと見た狼がグレーを食いに行くことかなと、占い師への襲撃がなくても、占い師が真か偽かの判断はできないってことと、カミングアウトしたのが偽だった場合最悪真が食われる可能性があると。まあね、ありますよね。当然可能性としては普通に考えられますから、まあそれは、で、で襲撃するのは、ディーターにトーマスがそういう風に言ったから襲撃希望ディータにしてんだな。で、狂人予想はディータ、ニコラス、アルビン、共有者予想がレジーナ、アルっていうのは、アルビンか、バルタ、ニコラス、ディータ、共有者予想は多すぎだな。でもやっぱ引っかかってるけどちゃんと占い師予想の中では新っぽいかなと思うのがニコラスなので、リーザはニコラスを襲撃したいかなって今のところ思ってるよと。なるほど。黒発見での占い師カミングアウトがないということは一応ニコラス白ということになるし、占い師カミングアウトが足数になったらニコラスが占い師でなかったとしても確定白が潰せるので襲うメリットはあるんじゃないかなと。リーザの方はとにかく確定白潰してグレーをねっていう風に言ってるけど、でもこれトーマスなんか採用されたんだなこれな。狂人がアルビンかディータ、共有者がパメラかレジーナ、占い師がヨアヒムかジムソンかなとか言ってるけど、ドンパズレなんですけど、とりあえずカタリナが狂人だったから狼側つれーよな。で村長とディーターから投票カミングアウト案かって言ってますね。2人は共有者ですからその辺合わせてきたのか。分かってから見るとそういうところがね。で村長が占い師襲撃をとても心配してるなと、でも村長は占い師じゃないと思うなと、パメラちゃんは狩人かもしれないけどとか思ったりとか書いてあるね。なるほど。でニコラスが投票カミングアウト超知ったかだよと、数時間前に調べたコピペだよとか書いてあるんですね。知らなかった。で、トーマスが今日の襲撃はパメラでもいい気がするぜとか言ってますね。で、パメラが科目釣りっていうのは狼の思うツボだよとか書いてあるんですね。で 愛に科目釣りしたくないって言ってますね、ここでも、うん、裏、独り言でね、結局これ表で言うことになるんですけど、うん、でリーザが、パメラが襲われた理由とかで後で考えた時に他の人から、自分が怪しまれることになるかもしれないというのはあるかなと、なるほど。でパメラからヤコブへの釣り希望があるんだべが、さてどうしたもんかなといろいろ書いてますね、で釣り対象になってもあまり過剰反応はしない方がいいと思うけど、パメラの疑問に答えられるなら答えた方がいいかもしれないねとか書いて、やっぱりリーズが引っ張ってる感じだな、だからそういう感じだからやっぱり、でレジーナは共有者の片割れである可能性高いかなとか、あそうかレジーナまだ生きてるの か, だからレジーナ先に、共有者を食える方が得だべかなとか言ってますね。で死を確定したニコラスが守られてる可能性が高いからレジーナかパメラかなと、で、レジーナにトーマスがセットしたからじゃあレジーナにしようということでレジーナ食うことにするんだな、レジーナが共有者だと思えるということで、言ってるわけですね。で、ペーターは確実に共有者じゃないから黒判定は出せるなとか言ってますね、あの占いカミングアウトした時に、ね、釣られそうになってるからカミングアウトすると思うよとか言ってますからね。だからこの時にペーターが黒でしたっていうのは結構でかいかもしれないね、なるほど、レジーナセットして、進んでるわけですね。なるほどね、ペーター村人宣言か、やっちゃったものはしょうがないよねとか言ってますね。でリーザがディーターにセットしてヤコブが、結局何も変えないでそのまんま行ってそれで3日目に、ヤコブが、レジーナを襲ってると、でレジーナが墓場で、狼は何を考えているのかさっぱりだよと、カリュードが共有者だと思ったのかねと、その通りなんですけどね、なるほど、それでそういう風に思ったのは確かですよね、なるほどね。でペーターがやっぱり釣られたかとか言ってますね。でレジーナさんも死んじゃったんですねと、狼側の方かと思っていました、すいませんと。でリーザがずっと怪しいと思っていたんですがどう思われますかと、おーペーター。で、トーマスがやっぱなパメラ占い師っぽかったんでここで襲撃したら釣られてたなと、でパメラ占い師だったとはっていうのが書いてますね。で、裏ではレジーナが襲われたことをモーリッツや大勢は意外予想外と言ってるのに対し、ディーターはほぼ白だと言っている、ディーターが狂人なのかわざと怪しく見せてる共有者なのか非常に興味があるこの頃と書いてます。でレジーナは、リーザよりもパメラの方が怪しいと思うと、リーザは能力者ステルスっぽい感じがする、その分強靭の可能性は高めだけど死んだと思いたいと、なるほど、てかレジーナを食っちゃったからね、なるほど、それで てバルターが、占われて白確定の共有者を許しておくれと、黒判定もらうように動くの難しいなと書いてありますね、うん、なるほど。黒判定受けるように動いてて引っかかったねっていう感じで、出たかったっていうのがあると。んでパメラ占い師だったんだと書いてあるね。で狂人は占い師語らなかったねと、うん、ディーター、なぜに君は質問口調なんだと、狼じゃなくても怖いと書いてます。なるほど。でオットー釣り候補かなとか言ってますね。共有者カミングアウトを求めてるし、オットー釣り候補かなっていう風に、言ってます。で前世の記憶を説得材料にしないでほしいっていうのはとかいろいろ書いてあるんですね。うん、結構経験者なんだなリーさんはね、うん、なんかいろいろ書いてあるな。3人が相方の非共有者カミングアウトしてもいいものだろうかと、ちょっと考えようって言ってますね、うん、あのモーリツが振ってきた共有者カミングアウトの話ですね。あぶり出しって言われてたですね、共有者がまだ潜伏してるから占い結果は当分真実を伝える方向でいくねと。ここで黒って言ってしくって共有者がはいお前っていう風になっちゃったらやべえってことですね、だからきちんと、白白白っていう風に嘘を言わずにいきましょうかと。うん、でモーリッツが狂人じゃないかとその炙り出しを受けて思ったわけですね。このやっぱりカタリナがいない、その狂人がいない状況、初めからもう突然死してやっぱそれがかなり辛い、うん、非常に、うん、これ辛いなやっぱりこの状況で。オットーイコール狂人だと受け取るんだかって書いてあるけど、オットー狂人はやっぱりねえよな。で、襲撃先をバルタを狙いたいと思ってるとリーザはね。あーこの時バルタだと思ってたのか。でも占い対象が人間のディーターならパメラは泳がせておいても大丈夫かなとか言ってるね。明日人間の中から占い選ばせて襲撃なら OK かと。うん、なるほどね。でそこでディーターに変わっちゃうんだな。でずっとトーマスとリーザーで話しててヤコブ帰ってこないんだよね。やそう、うん、そうなんだよな。そうヤコブやべえぞっていう、ヤコブやべえよめって。で、霊能者カミングアウトすべきかとかヤコブが言ってるね。で頭が破裂しそうだと。で霊能者語ることにしたべって、うん、で頑張れって言われてますね。で村長が共有者カミングアウトしてることにも触れた方がいいよと。で緊張しすぎて心臓バックンバックンだべよと。あーもう混乱中っていうね。だからね霊能者カミングアウトしといて結果言わなかったのがもうドアウトっていう。で共有者の片割れはアルビンだと思うっていう風にリーザは言ってますけど、まあ、違うんですけどもね。やるだけやったとか書いてあるね、霊能者として自信持って発言すればいいと思うよとか書いてあるね、狼やると本当眠れないんだよねって書いてある。つれんだろうなこれな。リアルが相当潰れちゃうよこれ で共有者っぽい人を探してみるってヤコブが言ってる。でアルビンでいいと思うよって言ってますけど、でディーター襲うのでいいかなっていう風にしてんのかな。うん、でもやっぱりねヤコブももうそうやってついてっちゃってるから、うん、あんまり自分の意見言ってないで、やっぱり初めてだからリーザー主体で動いてるから、その辺がもうあれなんだろうな。でヨアヒム釣りにするとは思わなかったら襲撃先はニコラスだべなとか言ってますけど、で対抗カミングアウトが、ここで霊能者が来ましたから、そこでどうしようどうしようってなるわけですね。で一気にヤコブに、変わると。でリーザがこの時に、狼の方の発言を残してなかったと。ヤコブ混乱で次の日行って、ヤコブ釣られ、ディーターが死ぬ。でヨアヒムはバルターを守ってる。なるほど。でレジーナがここでさらにグレー襲撃かい、オオカミが何を考えているのかちょっと理解に苦しむねと、混乱中、で霊能者カミングアウトするときに判定出すのすっかり抜けてたよごめんねと。で襲撃は神父に合わせたんだけどランダムでディーターになっちゃったねと。もうこの展開やばいだね。うーん、もうリーザ泣いてますね。もうどうしようみたいなね。恩決定の時間に来られないことが最大の敗因ですねとかで、エントリー時間を本当に考え直さないと、夜遅くに帰宅して早朝に起きてこの時間まで覗けないのもなんだなと。それ無理ですってと、もうトーマスも諦めだね。もうね、あとはローラーで潰されるなんか圧勝とか、仮にレジーナやカタリナが強靭だったら勝ち目ないねって書いてあるけど、腹くくりますかとか書いてあるんですけど、もうねえ、もうね、そのもう最悪のカタリナが強靭っていうところ、うん、で共有者ディータだったのかと、私の勘もダメダメだって書いてあるんですで、占い師ローラーで終わりだからエピを迎える日も近いかもと、せめてパメラが先に釣られるように頑張ろうと書いてますね、リーザね。結局狂人は何も語らなかったね、カタリナ狂人だったのかなと、正解っていうね、で運が悪かったとか言ってますね。まあ運も確かに良くなかったね。で狂人はやっぱりモーリッツさんか、今度こそ確信持てるって書いてあるけど、リーザ外したな、違うんだけどね。でヨアヒムカリウドなのかなとか書いてあるね。でジムゾンは襲えない狼の可能性残してるからと、狼っぽいっていうのがあったから、うん、まあ本当は当然違うのは分かってますけども、でリーザーとにかく悪あがきを、頑張ると、最後までは諦めないって感じで、で村長名推理って書いてあるね、というか頑張ってリーザいろいろ喋ってますけど、辛いって。午前6時35分、眠れなくて来たよと。この人中身大変だよこの人。自分のこと素直なニコラスって言うなよと、ツッコミ入れてみたとか言ったトーマスね。でもう諦めちゃってるね、もうね。 狼はささやきで作戦とか方針とかある程度決められるのが強みというのもあると思うから、私も狼はあまり得意じゃないけど仲間に助けられたことはあるよと。ささやきがあると表に集中できない場合もあるからケースバイケースかなと思う。語りの方針や襲撃先は相談しないといけないと思うけど、一番重要なのは村人になりきることだよねっていうことで、5日目ヨアヒム、を殺してヨアヒムバルターを守っているって言ってもまあ死んだと。でパメラはヨアヒムを占ってる。で、頑張るよと。でトーマス死んで、ヨアヒムは死んだ。でもう今度墓場の方がもう、いろいろ多くなってますね、ディーターとかがいろいろ言ってますね、あのシナリオについて、こういうシナリオでリーザ動いてるのかなとか、いろいろ話してるな。で占い師ローラー作戦でリーザが先になるのはなんでとか言ってますね、リーザはもう誰も食べないとか言ってます。もう諦めてんねん。もう、もうどんどんどんどん、もうでペーター初心者が頭が混乱してきましたとか言ってますね、なるほどね。もうならず者ディーターが本決定了解だぜとか言ってますね。でリーザが悔しいから村長に投票してやれとか言ってるね。でリーザの夢は叶ったよ、食べたのはヨアヒムだけと。なるほど。で村人宣言反対、それと突然死ダメとか言ってますね。モーリッツ黒にこだわりすぎたっていうのがリーザの反省点、モーリッツ白で神父黒オアアルビン黒で展開してみればよかったかもと。なるほど。で、最後終わったと。村長が初参加なのが彼驚きだって書いてあるけど、そうだね。でロールプレイずっと続けてんだな。なっげー、ここのログあれまだ次のやんの終了しましたね。そうだね。なるほどね。でジータレス読み、353、運も悪いし狼のミスもあったからなと。そうだよね。で354、そういえば昔人狼みたいなバラエティ番組やってたの知ってる？ヘキサゴンとかトリビアが深夜枠でやってた頃だと思うけどと。ルールは簡単で、8人ぐらいのメンバーの中に2人人狼がいる。人狼2人はお互いが人狼であることを知っている。1ターンごと全員が1人ずつ順番に誰か1人に質問ができる。質問が終わった後に1人ずつ怪しいと思う相手と怪しいと思う理由を述べる。1ターンごとの最後に1人が処刑する相手を決める。その役は順番に回ってくる。勝利条件が曖昧なんだけど、最後の、2人になるまで人狼が残ってれば人狼の方、人狼の勝ち、人狼を全て処刑すれば村人の勝ち。分かりやすいように役割は人狼に例えてみたけど、見ててすごい面白かったと。はあ、でこれならスカイプの会議通話だけで司会が一人いればできるんじゃない？ネットラジで聞いてるだけでも楽しめそうだしと。番組名が思い出せないんだけど誰か知らないかなと。よかったらぜひコラボでやってみてほしい。朗読組が入ってくると演技力があるからさらに面白くなりそうと。あーで 355番、何度か見たことあるな、でも番組名思い出せないやと。昔ってどれぐらい昔なんだろう、ね、チーターかな、うん、チーターではないのか、てかチーターの別に俺見てないんですけどね、そういう番組があったなっていうのは、ね、人狼なのか知らないけど、あれはチーターはどうなの、チーターは、うん、忘れちゃったな、あれではないのかな、うん、っていうかね、あの初めに俺喋りすぎたな、1時間とか1時間20分とか喋りすぎたせいでね、今回の振り返るやつがね、ほとんど振り返ってないね、もうね時間がなかったから飛ばし気味、すっげえ、うん、本当はゆっくりね、やれたらよかったんだけど、まあいいや、うん、とりあえずまあ自分が人狼のこの配信をしたことで、いろんな方が知ってくれて、知らなかった方がね、で面白いんだなっていうので、なんかその辺企画も、なんか考えてる人もいたりとかするようになったっていうのはまあ、大きかったかなと自分の中で思いますね、やってよかったかなと、うん、俺なんでこれ知ったんだろうな、だけど全然覚えてないんだけどね、なんで知ったのか覚えてないけど、学生時代になんかちょうどなんかで見つけて、あの、うん、で一回、うん、過去ログ読みがハマったからさ、で356、それそれザチーターだなと、チーター、チート、うん、ウィキペディアにもしっかりページあるわと、うん、いいのかチーターで、チーターで、そう、あの自分ね正直名前知ってるだけでね、しっかりあの見たことないからわかんない。で、357番、企画といえばおっちゃんの出番ですねと。また俺かよ、他の人やれよ、じゃあだからあのもういいから俺はっていう、大丈夫だって。てか別にそうやってもうやろうとしてる人たちがいるんだから大丈夫じゃねえのと思うんだけどな。うん。で、358、ザ・チーター、それだと。これは本当にやってみてほしいなと。ザ・チーター。2005年5月に特別番組としてやってて、2005年10月から2006年3月までは深夜番組。で、チートという不正行為を、意味する言葉があり、それをやる人を指しているのが、この番組では嘘つきと解釈する。ちなみに英語では詐欺師という意味になる。そしてアバンタイトルではそれを意味する、私は正直者ですという、と自分で言うものは決して正直者ではないという格言が流れる。アメリカで放映されていた人気番組、ダイアリン・ロッテン・チーターの日本版で、うん、なるほど、で、翌週以降は一桁台へ低迷、2006年7月は 6% 台になっていた。回答者同士が足を引っ張り合うというルール形式が日本では馴染まなかったことも、とか書いてあるね。同じことはウィーケストリンク、一人勝ちの法則でも言われている。そう、ウィーケストリンクもね、ダメだね、あれね、そうなんだよね。1問目の前に誰がチーター役をやるかをコンピューターによる抽選で決定。チーター役は回答席の蓋を開けるとモニターに番組のタイトルロゴが表示される。故にチーター役は蓋を開けた瞬間に初めて自分がチーターであることを知るため、その反応もチーター判定の手がかりとなる。チーター役のモニターには出題後は問題の答えが表示される。で、回答者は回答席の蓋を開けて、私は嘘つきチーターではありませんと宣言する。各ラウンドのクイズを行った後、まず第一印象で誰がチーターかを予想、それをもとに各自で、討論した後、改めて投票を行って最多得票を得た回答者は自分がチーターであろうがなかろうが賞金没収、即負け犬部屋へ追放となる。 最多得票を得た回答者が複数名いる場合、100人のオーディエンスの投票で決定する。最多得票を得た回答者が複数名いる場合は、同じことだな。で、負け犬部屋に追放された追放者は残った参加者の誰がチーターであるかを予想。彼らの予想が追放者決定に影響することもある。投票後追放となった回答者は真実の告白を行う。この告白で本当にチーターだった場合はその他の回答者の賞金は維持されるが、チーターではなかった場合はその他の回答者の賞金は半分に減額される。退場者がチーターではなかった場合はそのまま次の問題を出題。チーターだった場合は改めて新たなチーターを決めたから次の問題を出題。これを5ラウンド繰り返す。退場者がチーターだった場合は新たなチーターが決まるのか。で、第5ラウンド各自回答した後投票ではなく自分がチーターではないことをそれぞれ15秒間でオーディエンスへアピールする。それを踏まえて100人のオーディエンスはどちらがチーターと思われるか投票。投じられた票が少なかった方が今回の優勝者となる。で、チーターが発表された後、第5ラウンドでチーターが発表された後、チーター役は前へ進み獲得する予定の現金が入ったボックスに手を突っ込む。チーター役の方が票が少なかった場合はそのまま現金を手に取ることができるが、チーター役の方が票が多かった場合はボックスの底が抜け現金は落下してしまう。代わりにチーターではなかった回答者が賞金獲得となる。ランキングの1位から10位を当てるランキング問題。くじ引きでトップバッターを決めた後、時計回りに1人1回ずつ回答していく。高い順位の項目を当てるほど高額の賞金を獲得できる。問題によっては逆に低順位のものほど高額である場合や、すでにいくつか項目が開いている問題。ヒントとして選択肢もあらかじめ全員に上位10項目が知らされている問題もある。第2ラウンドはいろいろなタイプの、もう書く問題、書き問題。でぴったりその値段を当てれると100万円もらえる。物の値段を当てると、で一番近かったやつが20万、ぴったりその値段を当てると100万、同率で2人以上いたら山分け。で左右のアニメーションに隠されている5つの違う部分の中から最も難しいと思うやつを1つ選んで、答えて正解であれば見つけた間違いの難易度から応じて1万円から20万円、獲得。で、第4ラウンドは書き問題3問、正解数のトップが20万円を獲得。第5ラウンドはランキングの1位から5位をランキング問題、当てるランキング問題。各自1回ずつ回答、高い順位の項目を当てるほど高額の賞金を獲得できる。で、全部とにかくチーターは答え知ってんだね、とりあえず。構成はソータニ、構成はソータニ、ね、よくソータニって流れますよね、ここ高速でね、でも どうやんのこれ。なんか俺前にもこんな話した気するんだけど、俺ねなんかでねチーターって言われてやらないかみたいなね、やらないかですよまさにね、なんか聞いた気がするんだよな。っていうか1時になるからそろそろやめなきゃいけないんだけど。そうなんだよな、どうやんだこれ。で、ジータ、359番勝利者は1人ってことだねと、とにかくどんどんね、だからチーター対普通、その真と、まあ、狼じゃないけど、まあ、それが、1対1のバトルにはなるわけですね、最後まで。チーターがボーンってなっちゃったら次のラウンドでまた別の人がチーターになっちゃうから、で360、深夜枠だった頃とはルールが違うのかなと、司会は永井秀和がやってた気がするしと。あ、今永井秀和フィリピンだっけ今ね、とんでもないことになってますからね。でクイズしないとゲームが成立しないなと。そう、どうすんのそれ、何かに別のことに切り替えてやんなきゃいけない、どうすんだよそれよ。でそれを何ゲームの問題とかにするのか、難しい。 難しいわ。もうそれ企画考えてるだけで疲れちゃう、もう。まあやらないね、多分。で、なんだ、362、あ、ネタ探しもって言ってたから、岩井俊二、リリー・シュシュのすべてってネット小説はどうかなと。映画にもなったっつうか、映画の説得力を上げるためのネット小説って感じなんだけどと。一般の人も参加する BBS で、その中に岩井俊二が潜んでる。それで、だんだん話が展開していくみたいな。基本、レス読み小説だから、自分のスタイルにちょうどいいかもと。私のね、私の、うん。で、書籍化しててネットの方はもう、なくなっちゃったみたいだし、好き嫌い出る内容だけどなかなか面白いと思うよと。ネットの方なくなっちゃったのか、それはな。で363、ごめんチーターじゃねえわ。こっちクイズスパイ、7分の2、あ、7分の2でいいみたい。5人のプレイヤーと2人のスパイに分かれ、スパイはプレイヤーを、プレイヤーはスパイを全て消して、ねえ、テーブルゲーム、何時は人狼ナリアの影響を多大に受けているほか、イギリスのクイズ番組、ウィーケストリンクの雰囲気も感じられる面もある。ルール説明。番組開始前に出演者がくじを引いてスパイ2名を決定。スパイにならなかった残りの5名はプレイヤーで、選ばれたスパイにはプレイヤーに対して以下の2つの有利な点を持つ。スパイは互いにもう1人のスパイが誰かを知っている。スパイは出題される問題の全ての正解を知っている。次にデリーターを、司会者が指名する。デリーターとはクイズ1問ごとに回答の最終決定権を持ち、間違えた場合には回答者1人を消すことができる権利を持つ代表者である。デリート。クイズ1問ごとに回答の最終決定権を持ち、間違えた場合には回答者1人を消すことができる権利を持つ。で、2択のクイズが出題され、まず回答者全員がファーストインプレッションで答えを提示。その後回答についてディベートを行う。デリーターはディベートの結果を踏まえて答えを決定。その選択はディベートの議論には拘束されない。結論には拘束されない。正解だった場合はデリーターの権利は時計回りに移動する。間違いだった場合はデリーターが他の回答者の中からスパイとおぼしき人間を指名してデリートし、デリートの権利が移動する。デリートされた者は退場され、別室に移され、以降のゲームの参加権を失う。で、3から6、それを繰り返して以下の終了条件に当てはまる状況になった時点で終了。スパイはプレイヤーを騙しながら最後まで2人とも生き残る。プレイヤー全員をデリートすることができれば勝利。プレイヤーはスパイを当て、スパイを2人ともデリートできれば勝利。もし2人が残った時点で1人がスパイ、1人がプレイヤーだった場合はファイナルセクションに入り勝敗を決する。1対1ね。ファイナルセクションは残ったプレイヤーに対して2択問題が出題。プレイヤーは答えを知っているスパイの表情を参考に回答を選択。正解ならプレイヤー側の、不正解ならスパイ側の勝利。はぁ、11回なの。11回放送してんだ。ね、パイロット版が2回でレギュラー分がっていうので、ファイナルセクションはもう答え知ってる方が、はいこっちってやって、それが嘘を選んでるのか本当を選んでるのかっていうのを、難しい。表情でっつったって、表情表情出せないもん。ウェブカメラで顔映してんだったらあれだけどね、そんなわけにはいかないですからね。それはわかんねえわ。プレイヤー全員をデリートすることができれば勝利か、スパイは。難しいな、そのディベート中のあれで、 で、問題は別に簡単な二択クイズでいいんじゃないかなと。クイズはゲームの中身の大した分量を占めてるわけじゃないしと、でもちょっと待って、簡単なクイズ出た場合は正解正解正解正解正解じゃないの。間違いだった場合はデリーダーが他の回答者からの中からスパイとおぼしき人間を指名してデリートするんでしょ。簡単な問題ばっか出してたらずっとデリートできないで、ずっとデリーダーがくるくる回ることになるんじゃないので、簡単な問題だったらスパイは外せねえもん、その問題を。こなんつうの なんだろうな、わかんないけど、どうしようかな、問題わかんないけど、なんか簡単な問題出すとね、簡単な問題を出して、それでね、簡単だからこうですってみんな言うでしょ、ファーストインプレッションで。それについてディベートを行うレベルにもならない。はっきり言ってクイズはレベルが高くないと話にならないと思うんだが、俺はだってそこで簡単な問題だったらデリーダーがくるくる回るだけで、で外せないから、だって外したらそいつスパイだもん。だってわざと外して一人回答者減らしてたらそいつスパイだもん。そうだから、それつスパイってなるでしょ、簡単な問題なのにわざと間違えた方をやってデリートすると。でプレスパイ同士は分かってるからスパイじゃないやつを切るでしょ。しかもその中で非常に頭の切れそうなやつを切るわけだ。そうした場合、次もまたスパイに回ってくると面白いのか。スパイに回ってきた場合もう一回間違えてやって切る。そうするとちょっとあれっていう意味なのかな。いやでもおかしいよな。それでプレイヤー側もわざと外してそのスパイだと思うやつを切る。で次のプレイヤーもスパイだと思うやつを切る。混乱。スパイがダブルできて消し消しで入ると次のプレイヤーが消すでしょ、スパイだと思ってるやつ。そうすると残りそのね、なんかかなりどうしようっていう風になったりしないかな。でもわざと間違えるぐらい、だからね、クイズの問題のクオリティがすごい絶妙じゃないと面白くないかもしれないよ。簡単すぎてもダメでしょ。そこそこ難しい問題出さないと、そこそこ難しいの出さないとダメだぞ。でもこれだってそこそこ難しいからこそ答えを知ってるスパイ、答えを知ってるスパイの凄さっていうのを、だからそこの怪しさっていうのが出たりするし、あこれだからたまたま合ってたのかな、それともこいつ知っててやったのかなっていうところが出ないと面白くないでしょ。だって絶対その辺あんじゃねえの、そういうのは。で365第3回の放送がゾクッとするぐらい面白かったと。わざとクイズ不正解してデリートするっていう選択肢もあるんだぜと。あるわね。で366、スパイは不正解してデリート権取った方がいいよねと。その後疑われることになるけどと。だからプレイヤーがデリーターになってる時はどうやって不正解の方に誘うかと、誘うような、意見を言えるかってことだね。その辺の振りも難しいんだけどね。スパイ2人がどうやって、だってプレイヤー全員が A って言ってるのにスパイ2人が B って言っちゃうとすごい浮くんだよね、その2人。 だからそこでうまく説得できる何かで本当に覆せるような大きなパワーがあるんだったらいいんだけど、覆せなかった場合ものすごい怪しいもん、その二人。デリータはそれを切るよね絶対ね。うん、だってそういう風になったらデリータははっきり言って間違った答えを言うはずだよ、そうなった場合。そうしたらそのもう明らかに A の方が正解だと分かった場合ね、そうしたら B ってわざと言って、スパイだと思われるその B を選択した2人のうちどっちかを消えるね。そうすればプレイヤーグッジョブですよね、スパイ切ったっていう形で。だからあのプレイヤーがデリーターになった場合で、その問題の答えが分かって、何難しい問題なんだけど分かってる場合で、間違い方向に誘ってるやつがいるっていうのを感づいた場合は確実に間違えてそっち切っちゃえばいいんだよね、うん、で適当なクイズゲームから取ってくるだけでちょうどいいレベルなんじゃないと。ああ、そうだね、適当なクイズゲームから取るレベルでいいと思う。なんでもいいんだよ。なんだ、田中という名字は日本で何番目に多いとかね。わかんないけど、そんなんでいいのかな。わかんないけど。で、次。自分がスパイと思う相手を消しにかかるっていう考え方もあるよと。うん、だからそう、それで不正解して、うん。とにかく一回しか回ってこないから、そうなんで369見てて面白かったけど自分は絶対やりたくないと思ってたなと。なるほど。で370考察してる人がいたって書いてある。うん、だからそのクイズのそうだよね、だから正解不正解、ディベートしてる時のそのなんだろう説得の仕方、うん、あこいつ間違いの方向に、なんか本当にこいつ正解だと思って引っ張り込もうとしてんのか、だってプレイヤーだったら間違えたくないから、うん、あでもそうでもないんだな。でも難しいな、そこでプレイヤーはどうするんだよ。あでもそうだよね、正解をとにかく押してって、正解をしていく、でそこで反対をしてるやつがいる、で浮く、切る、難しい、なんかいろんなことができそうで難しいですね、はい、というわけで、またこんなあのねやばいです時間が本当に、というわけで、本当にやめないと。今日はほとんど雑談でした、人狼またはそれ系統に関するお話でしたね、対して頭を持ってない切れ者じゃない自分がですね、なんでこんなに喋ってるのか、はっきり言って切れ者が喋った方が絶対面白いんじゃないかと思うんですけどね、自分は脳みそがね足らないんでね、あの そうだから、まあまあね、でとりあえずは、今日の配信もですね、一応アップしましょう、人狼雑談って書いておこうかな、それぐらいで多分いいと思います、はいはい、ということで、聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました、またこんな時間までやっちゃいました。分かりそうで分からない絶妙なバランスだねと出てたクイズ、虹の外側の色は赤、紫、爪が早く伸びる季節は夏、冬、なんだろうな、議論、そのお互い意見を言えるよね、その分かんなくてもこうじゃないのと、かメハメハを大王かカメハメハ大王、これ本当に分かんないからなんとなく2番、メハメハって言わねえべっていうね、なんとなく本名ってで虹の外側の色、虹の外側の色か、それはねあなたの心の中にですよね、赤か紫どっちが外だ、赤っぽいな、 外紫だと気持ち悪い感じがするんだけどな、虹知らねえけど。で爪が早く伸びる季節は、まあ、夏かな。うん、なんとなくね、その理由を言わないとあれなんですけどね、うん、はい、というわけで、やめます、はい、ありがとうございました、お疲れ様でした、と、はい、なかなか面白い答えが気になるところですが、まあやめます、はい、マジでおありがとうございました、お疲れ様でした、聞きましょう、結局、まあ、企画はどうなるやらですね、はい、かなりガチンコでやると面白いかもしれないですけどね、どうなるかさっぱり分かりませんけども、この辺で終わりにしましょう。録音ファイル最近、ダウンロード数が多くてありがたい限りで、うん、ありがとうございます、はい、んじゃ、うん、聞いてんのかな、そんなだけ、うん、まあいいや、じゃあ、やめますね、曲も終わったんで、はい、じゃあ普通に曲もかけずにですね、このまま終わりにしましょう、はい、では、この辺でさいならということで、バイバイ。